全ては合格のために、
建築関連資格の総合資格学院の提供でお送りします。
シネマアーキテクチャです。今日は2015年映画総括ということで、あれこれ話していければいいかと思います。進行は五十嵐健 OB の佐久間が行います。今日は久しぶりですが、五十嵐先生にお越しいただいてますので、よろしくお願いします。まず簡単に僕の方から2015年の映画興行について概観したいと思いますね。で、昨年の映画の傾向ですが、邦画は一昨年と同様アニメの劇場版や漫画作品の実写化が相変わらず強くて、妖怪ウォッチが1位、2位が化け物の子、他にもコナン、ドラえもん、ドラゴンボール、復活の F、ラブライブ、あとはテレビドラマの劇場版でヒーローが3位ですね。で、書籍ベースの映画は唯一ビリギャルぐらいで、あとは進撃の巨人の実写化。で、洋画の方は、ダントツでジュラシックワールドが1位です。で、次でベイマックス、シンデレラ。で、その他、インサイドヘッドとか 3D アニメ作品と、マーベル系のヒーローものが強しっていった感じです。まあ、アベンジャーズ、エイジオブウルトロンと、あとは、アントマンとかも、アベンジャーズがいる世界の中のヒーローですよね。で、個人的な印象ですけど、昨年は結構豊作が多くて、まあ、夏頃から、のなんかの作品から、まあ、年末のスターウォーズに向かって徐々に盛り上がっていくような印象が受けています。それと、まあ、12月のちょうどスターウォーズにバッティングするような形で、まあ、007のスペクターやったんですけど、まあ、その他にも今年はコードネームアンクルとかキングスマンとかミッションインプッシブルとかスパイアクションものが意外と多かったんじゃないかなっていう印象があります。で、キネマ新報のベスト10を一応紹介します。5位まで。で、邦画の方は恋人たちが1位で、ヤビが2位、3位がハッピーアワー、その次は海町ダイアリーです。で、洋画の方はマッドマックス。2位はアメリカンスナイパー。その次はアンジェリカの微笑み。で、5位がバードマン。で、つい先日発表されましたアカデミー賞はスポットライト世紀のスクープでしたけど、まあ、どちらかっていうとディカプリオの主演男優賞の方がニュース的には目立っていたような気がします。で、まあ、ざっと振り返りましたが、とりあえず僕の話は後でいいので、ちょっとマイク回しますんで、特に印象に残っているものとか、まあ、建築系みたいだっていうものがあれば、いくつか挙げていってほしいなと思います。
はい、五十嵐研修士の本間です。そうですね。まあ、まず去年の僕の中でのベストは、まあ、皆さん同じでしょうけど、マッドマックスなんですけど、今まで映画、ちゃんと見るようになってからのベストっていうのは、なんとなく個人的思い入れとか、感情移入できたりとか、なんかこういう映画好きでとか、そういうのでなんとなく、あ、これベストだなとかベスト級だなって思ってたんですけど、マッドマックスはそういう個人的思い入れとかでは全然なくて、本当に話は行って帰ってくるだけなんですけど、そのスピードとか密度とか迫力とか音とか、そういうので本当に圧倒されて、全然好きなタイプじゃないけど、これはすごいというのを感じました。これを本当にリアルタイムで映画館で見れたっていうね、幸せを感じました。はい。で、他に、まあ、好きなので言うと、まあ、ジェイク・ジレンホールが出てたナイト・クローラーとかは、ちょっとタクシードライバー的なというか、サイコパス的な主人公の、で、これも夜の絵とかがすごい綺麗で、ナイト・クローラー好きでした。あと、インサイドヘッドのピクサー毎回すごいですけど、インサイドヘッドとはもう最近の中でもかなりいいなと思いましたね。こう、まあ、感情が主人公ってもうなんだそれはっていう設定なんですけど、自分の記憶がどうとかそういう話かと思いきや、なんか忘れることみたいなのを否定してなくて、忘れて大人になることみたいなのの重要さみたいなのを言っていて、こう未知との遭遇とかそういうのの比較で言うと、もうすごい現代的なテーマだなと思いました。で、あと、全体の印象ですと、まあ、続編とかリブートみたいなのが、まあ、昨今すごい多くて、まあ、マッドマックスもそうですし、で、まあ、何よりスターウォーズっていうのがありましたね。で、スターウォーズは、まあ、マッドマックスは思い入れがない分すごい楽しめたんですけど、スターウォーズは自分の中でいろいろイメージとか思い入れがあった分、ちょっと僕は乗り切れなかったです。はい。で、ジュラシックワールドもまあ別にかなっていう。で、あとはそういうクリードですね。このロッキーの続編でクリードは本当に素晴らしかったです。で、また続編リブートっていうと、ファンタスティック4っていうのがまたリブートされたんですけど、 この監督ジョシュ・トランクは、何年か前にクロニクルっていうのを撮っていて、あの新鋭の監督なんですけど、クロニクルがすごい好きでちょっと期待してたんですけど、まあ映画とドットコムとかのニュースでね、ちょいちょいね、あの現場が荒れてるとかうまくいってないみたいなの聞いてたんで、どうかなって思ってたんですけど、まあ案の定ファンタスティック4、本当にあの久しぶりにつまらない映画を見たなという感想でした。で、まあスターウォーズマッドマックスもちょっと CG あんま使わない、アンチ CG みたいな流れがある中で、やっぱなんかまあジュピターとかもそうだったと思うんですけど、ファンタスティック4とかそういう CG の使い方みたいなのもなんか、うん、今これかみたいなのを感じました。で、さっき佐久間さんおっしゃったようにスパイモノの中では、まあ、ミッションインポッシブルが僕の中ではダントツでしたね。このなんだろう、ラストの流因の下がりっぷりというか、このスカッとする感じが少し前のちょっとシリアスめなのの流れではなくて、あの明るく楽しいスパイものとしてすごいミッションインポッシブル楽しかったです。で、日本で言うと、海町ダイアリー、君はいい子とかが好きでした。で、あとまあ化け物の子とかもまあ良かったんですけど、まあなんか共通する感じとして家族ものっぽくもあり、でも家族ではないものの関わり方というかあり方みたいな、海町ダイアリーもまあ、あの兄弟ですけど、ちょっと他者としての家族が入り込んでくるような話ですし、君はいい子も教師と生徒とか、まあ化け物の子もなんか、まあ、なんだ化け物の子あのみたいな、その関係性で疑似的な家族というか、そういうそういう関連で、まあ建築の中でもシェアとかが流行ってますし、そういうのでなんかすごい同時代性みたいなのをちょっと感じました。で、アカデミー賞関連で言うと、ちょっと公開されてるのと加えてネットでちょっとあのゴニョゴニョゴニョなんですけど、ネットでいくつか見たりしてて、スポットライト、レベラント、キャロル、オデッセイ、マネーショート、スティーブ・ジョブズとかはちょっとざっと見たんですけど、その中では僕はスティーブ・ジョブズ昨日見てきたんですけど、非常にあの楽しかったです。スティーブずっと会話劇なんですけど、すごい集中して見れたというか、まあ、脚本うまいなとか、アーロン・ソーキンすごいなとか、非常に楽しい映画でしたね。あの役者同士のアンサンブルみたいなのがスティーブ・ジョブズは素晴らしかったと思います。一旦こんな感じです。
はい、岩崎の吉川です。そうですね、大体の作品というか、まあ挙げられているような状況なので、あまり、まあ、似たような感想なんですけれども、2015年は主に、まあ、やはりもちろんスターウォーズが一番こう期待するところはファンであるので、まあ、いろいろあったんで、まあ、それにこう合わせるような形でこうリメイク版とかの、まあ結構出たっていう話がある中で、そういう作品の中の、まあ、こう都市だったり建造物だったり、そういう建物とか空間のこう継承されている感じがいくつかあったり、あとはもう、まあ、スターウォーズに関してはオリジナルの3部作にこう戻すようなイメージというか、そういう作りにちょっと原点回帰しているような雰囲気作りをしているとか、そういう傾向は、まあ、特にSF 系には見られるなっていう印象を受けました。で、あとやっぱり最初の方、年明けの、まあ、ジュラシックワールドの方ですね。ワールドも同じように、その、まあ、パーク自体は一新されて新しいんですけど、やっぱりこう、その中でも、まあ、最初に作られたパーク、ジュラシックパークの方にちょっとこう、その、過去の雰囲気をそのまま残したり、こう、ところどころ見せたりするっていうような、仕掛けをしていたりっていうのがすごい、印象的でしたね。あと、期待していたのは、実はアントマンの方で、やはりこう、スケールが一気にこう、変わる中での空間の活用法どうなるんだろうなというところで、まあ、部分部分そういう、まあ、特殊効果も入れた中で面白い部分もありましたけど、まあ、もう少しいろいろとこうジブリ作品からも勉強して使う方法あったんじゃないかなっていうのを思ったりするところはあるんですけれども、でも、まあ、そういう意味では面白い作品でありました。確かにスパイ系はもうすごい今年は本当に多くて、だからといって、まあ、 新しい空間活用法っていうのは特になかったかなっていうような気はしますね。で、その他で言うと、The Maze。Maze って、日本語の続編放題が、Maze でしたっけ？Maze Runnerか。Maze Runner。が、まあ、市内の、まあ、迷路空間が第一作だとすると、そこからさらに、まあ、研究施設、そこから脱出していって、今度はもう、廃墟の、まあ、都市からどんどんどんどんこう、高原砂漠地帯だったりとか、そういう風な展開になっていくっていう、こう、どんどんどんどん建築が剥ぎ取らされ、取られていくような、こう、環境、空間の展開がちょっと面白くて、それからまたこう、自然に回帰していくような、その、なんかこう、自然イコール、正義だみたいな、こう、なんかそういう対比を見せているのかなっていうのはちょっと印象を受けました。あとは、まあ、すごいクラシックなんですけれども、使い方としては、やっぱりエックスマキナですね、の方の、やはり地下研究室と、また自然と同じような、まあ、内部空間で完結しながらも、そこから、出る、出ないっていう、まあ、そういうお話の中で、AI という関わり方と人間と、こう、まあ、構築物っていう中でも、建築もその同じように、外観を木造の木張りのされているもので、こう、自然にこう、溶け込んでいるような、ものなんですけど、一度内部に入ってしまうと、もう、すごいスリックで、こう、現代風の研究施設で、ね、ガラスいっぱいのっていう感じの空間になってたので、やっぱそういう使い方っていうのも、やっぱり統一されて、これまでずっと使っていた手法の一つがまたここで見れたかなっていう、そういう印象を受けました。相対的にはでもそんなところですかね。
ハリウッドの有名画が大体出たので、そうじゃないやつ、じゃあ触れますね。まあ、自分がトークショーでも関わったので、ロイ・アンダーソンっていう監督のさよなら人類っていう作品があってですね、全くスタジオで完全に撮影して屋外に見えるような風景も、すらも全て作り込んでいる、まあ、本当絵の中の空間みたいなやつを徹底的に作り込んで、しかも、まあ、あれも確かデジタル使ってないのかな、マットペインティングだとか割と古い手法によって、すごい作り込んだ、まあ、建築や空間美術に関心があったら、非常に面白い映画作品だったので、あんまり多分ヒットしたかどうかよく分かんないですけど、作り込み度っていう意味では、さよなら人類ですね、それが非常に印象深かったですね。で、あとドキュメンタリーで、アクト・オブ・キリングの、まあ、対になるルック・オブ・サイレンスっていうのが出て、アクト・オブ・キリングっていうのは、まあ、インドネシアであった虐殺を被害者、加害者側からですね、殺人の状態をもう一回演劇的に再演するという、まあ、普通こういう悲劇のドキュメンタリーで加害者側の視点が、まあ、ある種の笑いとともに描かれるなんてことはまずないんですけど、まあ、それがアクト・オブ・キリングでちょっとすごい話題になったんですが、今度はルック・オブ・サイレンスっていう、ようやく被害者側の、視点からのつい、まあ、そういう意味では加害者側の前編と今度は被害者側の、ルック・オブ・サイレンスがついになってて、で、メガネをメガネの仕事をしている人なんで、まあ、ルック・オブ・サイレンスになもなってるんですけども、やっぱでもどうしても重いですね。アクト・オブ・キリングが、ある種ちょっとこうディストピアがまるでこの世にあるような映画だとすると、まあそこまでやっぱり突き抜けて笑えない、ちょっと重い感じですけど、まあ割とついになることで、まあ、なんていうのかな、それぞれの作品が際立つというような感じがしました。で、そういう重いやつで言うと、のびか、塚本さんの、あれも、まあ、戦争の中の極限状態を描いていてですね、なかなか、なんていうのかな、どうしても、もう最近の方がほとんど、 まあ、漫画が原作のやつばっかりなので海町ダイアリーぐらいちゃんとしてればいいですけど、まあ、本当に漫画が原作で漫画っぽい映画でっていう、なんかもうこれでいいんだろうかってちょっと思ってしまうような作品ばっかなんですが、まあそういう意味じゃあのノビは非常に重い作品に仕上がってたかと思います。で、そうですね、ミニシアター系だと、ビジットはまあまあ良かったですかね。最近シャラマンの、まあ、最後になんとなくどんでん返しがある感じもシャラマン節なんですけど、割と設定が今回はすごく良かったですかね。おじいちゃんおばあちゃん家に初めて泊まりに来る子供たちが体験するスリラー恐怖でも、なんか笑えるような不思議さもあり、まあ、子供たちの会話も良かったし、設定が良かったんじゃないかと思います。あとそういう、ビッグバジェットじゃないものだったらバードマンがずっとなんていうのか、必要にこうカメラでずっと追いかけていく撮り方をしているのが、まあその主人公のなんていうのかな、非常に焦りというか、追い詰められた感じを非常にその映像で、ずっとまあワンシーンであるかのようにずっと撮り続けていく方法が合ってました。あと追い詰められていう意味ではセッションジャズのドラムの、ちょっとなんか、ま、これは若干漫画っぽいですけどね、別に漫画原作じゃないけど、まあ、ドラムで、戦うみたいな感じの映画になっててですね、ちょっと、これも印象的でした。あとそうですね、新作ではないですけどエドワード・ヤンの恐怖分子が昨年昔の作品ですが上映されてましたが、とても音の使い方といい、とてもテンションの高い、作品で、まあ、今見てもなんか色褪せないというか、そういう強い作品になったと思います。であとさっき話題に出てなかったけどチャッピーも去年ですよね。なんかいろいろあったんで何が去年だったかちょっと分からなくなるんですけど、まあ、チャッピーはまあ大宮地区かの監督さんで、まあ間ちょっと違うのもやってたけど、やっぱり南アフリカで、作った今回のやつは大宮地区の流れにもあってですね、とても、面白く、まあなんていうのかな、教育とは何かみたいなことも考えさせられるような映画になってたかと思うので、とりあえずそのメジャーでないもので印象に残ったものを挙げてみました。はい、
一応じゃあ最後に僕の方からも、僕の方は今先生おっしゃったチャッピー言おうとちょうど思ってたんですけど、ニューブロムカンプの、まあ、ユーモラスとアイロニーがあって、まあ、舞台大宮地区同様に闇アフリカで、今回はヨハネスブルーって犯罪都市の近未来っていう設定でしたが、まあ、徹底して難民とか人種差別スラム、今回は犯罪っていうものに対して、まあ、そういった社会問題も組み込んで、その上で人工知能っていう、まあ、最近ホットなテーマをうまく展開しているのがうまいなと思いましたね。これ多分前に吉川さんがちょろっと言ったと思うんですけど、最後がどうかっていう話をしてたと思うんですけど、個人的にはまあありかなと思ったりなんかしたりしたのと、あとやっぱりヨハネスブルーってあまり僕も知らなかったんですけど、ギャングの拠点があるバーメクーヘン上の吹き抜けのポンテタワーっていうんですか、あの塔自体が結構象徴的な感じになっていて、個人的に、ね、すごい気になったのでいろいろ調べてましたけど、あの塔って今どうなってるんですか、わかりますか廃墟なんですかね、ちょっとそこら辺もちょっと気になったっていう感じですね。あともう一つ、その背景っていう部分に、背景とか舞台っていう部分において言うと、まあ、化け物の子、まあ、こっちはどっちかっていうと狼子供の母子関係っていうものに変わって、さっき本幕のからもちょっと違う関係っていうような感じって言いましたけど、まあ、じゃあ父子関係っていう感じの家族関係っていうものを根底に置いてて、まあ、渋谷に重点街っていうファンタジーを差し込んでいて、まあ、そういう構成となっ となっていますね。でサマーウォーズの場合は、まあ、基本的にはリアルとバーチャルでしたけど、前回の、狼子供はファンタジーみたいなリアル、まあ、だったことを考えると、今回はまあリアルにファンタジーをオーバーレイするような感じだったんで、まあ、そこら辺のなんていうんですかね、天秤みたいなものがずっと気になってたんですけど、なんかすごい爆発シーンがあった瞬間にちょっとリアルに偏りすぎている感じがあったので、なんかちょっともったいないなっていうのと、終盤のその代々木体育館の特徴を捉えた背景がもうやけにリアルすぎて気持ち悪くて、その部分の前傾であった戦いの方がなんかライフ・オブ・パイみたいな、逆にファンタジーすぎる対比がなんかすごい印象に残ってて、なんかいいのか悪いのかちょっとよくわかんないんですけど、なんかやっぱすげえなと思いましたね。あとはやっぱり渋谷の街並みを、まあ、全部手書きとかで書き込んでるので、それとなんかドキュメンタリーみたいなものを含めて合わせて見てたので、なんかその徹底ぶりっていうものから関するにしても、やっぱりジブリっぽさみたいなものは確実に存在するので、もうこれは次回作にもまた期待したいなっていう部分で見てましたね。ちょっと時間がいいので一旦ここで切って、後半またちょっと議論を広げていきたいと思います。